皆さん、こんにちは。
Good afternoon,
インターネットの方々、こんにちは。こんばんは。おはようございます。1分動画ができてますので、その1分動画から見ていただきたいと、こういうふうに思います。
皆さんこんにちは。今日は新約時代の予言パート1です。予言を通して受ける恵みはとても大きなものです。しかしこの働きほど混乱して捉えられている働きはありません。その原因の一つは旧約聖書と新約聖書の捉え方にあります。そこで今回は旧約聖書と新約聖書の関係について見ていきましょう。まず旧約新約聖書は神の啓示によるものですから、私たちは誤りない神の言葉として受け取らなければなりません。しかし聖書の中に旧約聖書と新約聖書に同じ事柄が違った形で書かれている場合があります。この場合は旧約は新約に導く役割があるので、新約聖書に書かれていることを受け取ります。例えば罪の許しに関しては、旧約時代は罪の捧げ物として牛や羊を捧げなければなりません。しかし現代のクリスチャンが牛や羊を捧げるならば、とんでもない思い違いをしていることになります。新約のイエス・キリストの十字架で罪の贖いは完成したからです。このように予言においても旧約聖書と新約聖書では違うことが書かれていますので、その場合は新約聖書に書かれていることを受け取らなければなりません。このことを覚えて新約時代の予言パート2を見ていきましょう。ではまた。皆さんこんにちは。今日は新約時代の予言パート2です。旧約時代と新約時代の予言を考える前に、まず旧約時代と新約時代の神の民の違いについて見ていきましょう。聖霊様の内住については、旧約時代の神の民一人一人のうちには聖霊様はおられず、預言者や王などごく限られた人々のうちにおられるだけでした。しかし新約時代はペンテコステ以降、イエス・キリストを信じる全ての神の民に聖霊様は内住されます。さらに聖書の完成については、旧約時代には完成していませんでしたが、今の時代聖書は完成しています。私たちは聖霊様によって、そして聖書によって見分けていくのです。旧約時代は見分けの力が非常に弱く、新約時代はとても強力だということがわかります。では予言についてはどうでしょう。新命記18章20節には預言者が語ったことが実現しないなら偽預言者であり死ななければならないと書かれています。旧約聖書には預言する側の責任が強く言われています。旧約時代においては正しい預言をする預言者は間違えませんでした。今の時代クリスチャンは皆予言することができますが、同時に予言を吟味することが語られています。これは予言者を吟味しなさいということではなく、予言を吟味しなさいということを語っている言葉です。それは正しい予言をする人々であっても、新約時代の予言には誤りを含むからです。私たちには聖霊様が内住され、完成された啓示である新旧約聖書が与えられているので、吟味することができるのです。新約時代は吟味する側の責任が強く語られています。吟味し正しい予言を受け取って歩むときに、私たちは大きな祝福を受けます。ではまた。
予言に対してですね、語る教会はほとんどないんですけども、でも予言というのは非常に重要な役割を果たしています。予言を通してなければ開かれない神の働きというのがありますね。それとともに、今ヨエルのリバイバルの働きが起こり始めているんですが、その働きの中心にこの予言の働きがあるんですね。ですからその予言の働きを受けるのと受けないのとも大きな差となってきますね。また、今、56ほどできているんですが、100以上作る予定です。 どうぞ皆さんもね、一本動画を見ていただいて、学んでいただいて、用いておいてください。またこれを見て、いろいろ勉強になったという方も多いので、さらに用いられるように祈っていただきたいと思います。また映像の働きっていうのは、こういう小さなやつだけではなくて、もっと大きなやつとか、映画とか、そういうことをお金にも発展させていくという形になってますので、どうぞお祈りください。それとともにですね、昨日は、中野で、フェスティバルがあったんですね。お祭りがあったんですね。で、そこで、婦人会と、それから、オーケストラがね、行きました。で、婦人会もね、ザ・婦人会って、なったんですね。あれだともうだいぶ雰囲気が違いますよね。婦人会って横に漢字で書いてあるのと、ザ・婦人会って書いてあるのと、まるで雰囲気が違いますよね。それとともにね、非常に多くの方々が集まっていて、1時間の時間も与えてくださったっていうのはね、これもちょっと奇跡的なことですね。神様に感謝したいと。こういうふうに思います。で、賛美の働きとか、あるいはオーケストラの働きには、まあ、特別な主の手があるなっていうことを感じます。で、実は一回一回ものすごく大きな奇跡が起こってるんですが、奇跡慣れしてるとね、ちょっとわからないかもしれないですけど、こんなことは聞いたことないですよね。で、さらに、神様がね、働きを進めていきますので、皆さんも期待しつつ、見といていただきたいというふうに思います。それとともに、イスラエルチームが、10月の26日から11月の7日に行きます。で、どうぞ、さらにあと2週間申し込み期間がありますので、皆さんいらっしゃっていただきたいと、こういうふうに思います。まあ、いろいろ奇跡で入っている方々はね、次々といらっしゃって、で今回は、ガンダ入ったくらいの方がいらっしゃいましたね。ガンダと普通入れないんですけど、なんか急速に今治ってて行っていいっていうような形でね出てきた方もいらっしゃいます。で、導かれてる人は粘りと忍耐と祈りですからね。ですからどうぞ祈ってさらにね神様の技を見ていただきたい、こういうふうに思います。でまた10月は主の十字架の年度末なんですね。で11月が年度の始めとなります。で、1年間の皆さんの感謝と、それからね、またこれからの年度における神様の働きにね、期待していきたいと、こういうふうに思います。大きな波と技がね、今起こり始めているので、どうぞそのことを覚えておいてください。それとともにですね、東北の方で、ある都市のですね、教会が集まって、まあ、いろんな教団の教会が集まって、そしてクリスマス会をやろうとしたんですよね。そうしましたら、中で、同性愛の方がいて、またそのことを主張されてね、ちょっとごたごたになったんですが、どうなるかと思いましたら、まあ、それを言ってきた方だけが、その集会から外れるかなと思ったら、OMF のね、宣教師の方々もいらっしゃって、その方々も外れることになって、結局、その集会は解消したんですね。で、この、同性愛の問題が、非常に近くのところまでね、いろいろ押し寄せてきてるなってことを感じます。で、今、世では、同性愛に関して受け入れる方向にぐーっと流れてますね。キリスト教会でも、そういう傾向が強いんですね。ただ、私たちはですね、聖書を誤いない神の言葉と信じており、神の言葉に、立脚しているのですね。そうしますと何が一番重要かというと神の言葉に書いてあることなんですね。でそれに対して神様はこう、それは罪であるということを言っておられるんですね。だから同性愛の方々を愛すべきだし、またクリスチャンに導くべきだし、それから離れることを、ね、助けてあげる必要がありますが、しかし同性愛自体は罪である。ただしヒューマニズムとか医学的に考えると違う結論を持ってくるってことになりますね。で、そういう流れが非常に強くなっていて、キリスト教会にもその流れが入ってきております。例えば、神立牧師がおっしゃってるのは、逆にキリスト教会の中でも同性愛に反対する方が圧迫されてきてるってことをね、 言っております。まあ、世の終わりの流れかなというふうに思いますが、どうぞ、私たちはね、聖書が正しいということで、聖書の立場に立ちつつ、ね、対応を成しておいていただきたいと、こういうふうに思います。それでは、聖書の方に入っていきたいと、こういうふうに思いますね。で、題しても手の6章の17節を読みます。この世で富んでいる人たちに命じなさい。高ぶらないように。また、頼りにならない富に望みを置かないように。むしろ私たちに全てのものを豊かに与えて楽しませてくださる神に望みを置くように。まあ、これは、富んでる方々に語っている言葉ですけども、まあ、我々にも適用できる言葉ですね。そしてね、富に望みを置かないように。で神に望みを置きなさい。こう言ってるんですね。富っていうのは不安定なものだし、また永遠のものに導きません。神に望みを置くことに大きなポイントがあるということを言っております。ですから私たちは神に望みを置くということに重要な意味合いがあるんですね。結婚するときに、いろんな方々がね、お金がないだろうと思って、前もってお金をくださったんですね。もちろん結婚式とか、披露宴とかね、そのお金が必要だったわけで、そうしますとですね、まあお金がある程度集まってきたんですね。そうするとね、夜中に楽しみができて、何の楽しみかっていうと、お金一枚一枚こうやって数えるんですよね。そうすると、ああ、15枚あるとかね、16枚あるとかね、そう数えるんですね。そして、あ、これはもう結婚式ができるし、新婚旅行もどうのこうのってね、考えるわけですね。そしたら、前もってね、だいぶ集まっていいなと思ったら、不審さが言ったんですね。それはね、神様に献金しろって言われてんじゃないのって。ムカーッと来ましたね。もう女、疲れてね、いや、そんなことはないとか言ってね。ちゃんと10分の1やってるし、それから他の研究もやってるし、聖書的に私の立場は何の問題もないって言ってね、まず無視したんですね。ただ、なんとなくね、心に、語りかけはあるんですよね。でもね、夜になるとね、また1枚、2枚ってこうやってるんですよね。そしてね、その、お金も大事に大事に、子供を抱くかのようにね、もう大事にしてたんですね。そしたらね、国分寺駅で電話したときに、そのお金が入っている帳面をね、そこ置いちゃったんですよね。で気がついたのはね、武蔵小金屋あたり。もう慌てて戻って行きました。もうない。前が交番だったから交番にすぐ飛び込んでね、事情を説明したんですが、お金ありませんよとかなんか言ってね、あんた酔ってんですかとかなんか言われちゃってですね。そしてね、パーだったんですよね。で、その時、ちょっと不審さんに言われたんですね。そうなると思ったって。もうそうなるとね、お金がないから、神様に頼るんですね。そしてね、まあこれは本当にできるかなと思った。十分になすことができました。で、神様はですね、富とか、そういうことに頼りを置かないように、神に頼りを置くようにっていうことをね、こう言ってるってことをね、どうぞ覚えておいて、いただきたいというふうに思います。そしてですね、神に頼りを置くっていうのは具体的にどういうことか。ね、富に頼りを置くっていうのはまあ分かりやすいことですが、神に頼りを置くっていうのは、神の言葉を信じるということです。それを頼りということですね。そうしますと、金銭的なことについて、神様は聖書で何と言ってるのかっていうと、マタイの6章ではこう言っております。6章の33節。だから神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えてこれらのものはすべて与えられます。で、ここで、神の国と義とを第一に求めなさい。そうすれば必要なものですね。私たちに必要なものは与えられるって書いてあるんですね。ですから、この言葉に信頼するとどういうことになるかというと、神と国と第一にするならば与えられるということです。 だから私が神の国と義とを第一にするっていう約束を全うするならば、これは例えばね、これからに皆さん不安のある方ね、でもこの言葉は確かな言葉です。
で、
年金とかね、預金とか、まあ、いろんなものを持ってる方もいらっしゃるかもしれませんが、それが虚しいって言ったら危ないって言ったんです。で、本当に確かなものは神と国、神であり、この約束に立つって言ってんですね。で、そうしますと皆さんね、まあ、年金問題がいろいろ言われてるんでしょ、もう破綻してるんでしょ。大変なことになるって言われてますよね。でもね、神の国と義に立つならば、必要なものを与えられる。これもう一つ有名な言葉がありますね。それは詩篇の34
編。Please open your Bible. Psalm chapter 34, verse 9.
936ページですね。で、34の90ですね。お読みします。主を恐れよ、その生徒たちよ。彼を恐れる者には乏しいことはないからだ。若い獅子も乏しくなって飢える。しかし主を尋ねるも求める者は良いものに何一つ、欠けることはない。で、ここで言ってるのは、主を恐れよって書いてありますね。そうすると、乏しいことはないと。で、ここで、若い獅子も乏しくなって飢えると書いてあるんですね。だから、大金持ちもお金で大変な目にあると。しかし、主にお第一にするものは乏しいことはないと、こう言ってる。ですから、ここで言ってることは二つとも同じことで、主を第一にするのならば、私たちは、必要を与えられる。そして乏しいことはない。ってこう言ってるんですね。ですから、私たちが主を第一にするならば、経済的なものは確かに与えられてくる。ってこう言ってるんです。だから、ここで、主を第一にするってのは重要です。でもし我々が主を第一にしていないならば、まあ、憐れみによって時々ね、答えられることはあるでしょうが、この御言葉の原則とは違うので、この御言葉は働かないってことになります。私はですね、新学生になった時に、新学校のお金がないわけですよね。ですから、自分で稼がないといけないわけで、アルバイトで3分の2行けたんですよね。で、あとの3分の1はどうしようかなっていろいろ考えたんですが、その時に主が言われたのは祈りで行きなさいって言われたんですね。ですから、3分の2アルバイトで3分の1祈りだったんですね。そしてね、このジョージ・ミューラーの御言葉はもうすでに知ってましたから、このジョージ・ミューラーの御言葉を自分の言葉として握って、そしてね、行きました。
ね、
そうしますとね、答えられるんですよ。まさに見事に、最後、所持金ゼロとかね、100円の時に与えられるとかね、もう見事にその通りに全て行きました。危機になったことがあったんですね。いつ危機になったのかっていうとですね、教会に行く時3000円しかなくて、もう新学生だったんですけどね。教会に歩いて行ったんですね。で、予想より時間かかって、2時間かかっちゃったんですね。まあ、教会に歩いていくことはね、素晴らしいななんて最初言ってたんですが、2時間目になるともうヘドヘドになったんです。まあ、そして、やっと教会に着いたんですね。で、教会でメッセージを聞いて、そしてね、30円献金ですよね。で、もう誇らしかったですよね。私はこの中の誰よりも多くのお金を捧げたと。なぜなら私は全財産を捧げたんだ。で、捧げていったんですね。そしてね、その教会では、お昼にカレーライス出たんですが、100円取るんですよね。確か100円か150円、ね。だからそれは食うまいと思ったんですね。だ気がついたら食べてたんですよ。いや、それはね、最大の危機でしたね。で、どうしようかって、150円取ら、来るわけでしょ。で、私はね、祈りの中で、こういうことをやってたんですね。人には必要を言わない。もう一つね、 私こういう意識を持っていたんですね。で、私は主に導かれている神学生で、この御言葉に立っては必ずお金を与えてください。お金を与えてくださらない時は、私が辞める時だと私は思ってたんです。そうしましたらね、もう会計学に集め始めてるわけですよ。100円か150円で下げながらね、神様与えてください、あなたの手は短くないはずです、今与えることができます、とかなんか言ってね、こう祈ってたんですよ。それどんどんどんどんやっていくんですね。そしてね、あと2人ぐらいになってね、ああもうダメだと思った時に、1人のご婦人がやってきて、役員のご婦人ですね。それで私のところに来てですね、こう言ったんですね、封筒をね、どうぞって。で、それは教会に来るね、電車賃が入ったんです、5000円。ところがね、その電車賃はね、1ヶ月の時の2週目かなんかもらうやつなんですね。もうもらったばっかなんです。4週目かなんかだったからね、来るはずないんです。ところがね、その時だけ与えられましたよね。もう滑り込み、セーフだったんですね。具体的にね。そしてね、そういう形で、私がね、新学生の時の必要はね、全て満たされた。ところがね、一回だけ危くあったことがあったんですね。それはね、お金がなくなって、そしてね、祈ったんですね。で、祈るときに、この御言葉で祈ってましたから、主を恐れよ、その生徒たちを主を恐れる者には乏しいことはないからだ。ね、どういうふうに祈ってたかというと、主を第一にすれば乏しいことないでしょ。だから、主を恐れよって書いてありますけど、私はあなたを恐れてます。だから約束を果たしてください。私はあなたを第一にしています、約束を果たしてくださいって、こういうふうに祈ってたんですね。そうした時にね、主を恐れよっていうところはね、祈れないのですよ。
I could not、
はっきり分かるわけですよ、ね、主を第一にしてないなと。ただね、お金の必要があるから後の方は祈るわけですね。乏しいことはないから、あ、与えてください、与えてくださいって祈ったんですね。で、その霊的な感覚はね、はっきりと覚えてます。来ないんですよ。来ないんですよ。来ないんですよ。ね。そしたらね、電話があったんです。それはね、いつも献金してくれる人から電話があって、どういうふうに言ったかっていうと、献金するために郵便局に行った。それで献金しようと思ったら、何か妨害がいろいろあって、主が止めてるなと思ったから帰ったの。それで日を変えてまた郵便局に行った。それで献金しようと思って、そしていろいろやったら、やっぱりいろんな妨害があって、あ、主が献金するなって言ってるなと思ったので帰ったの。それで電話の内容はね、君に献金しようと思ったんだけど、主がやめなさいって言われたから、やめますね、嫌なあれですよね。献金しようと思ってやめましたっていう電話なんてもらったことないですから、それ一回だけですよね。で、その時私ね、主を恐れてなかったんです。だから、神の言葉の条件を果たさないといけませんよね。主を恐れるってことは、祈りとか、また私たちの導きとか、そういうことにも大きく関わってくるというふうに思います。で、主を第一にしてるか、してないかは、その働きと大きな関係があると。こういうふうに感じるんですね。で、ここで言ったのは、主を恐れるならば、神の国と義とを第一にするならば、必要を与えられます。あ、もしそうしてるなら、皆さんね、大胆に求めることができます。天の様、私はあなたを第一にしてます。ご存知でしょう、ね。だからこういう必要に関して答えてください。こういう必要に関してやってくださいってことをね、はっきりと皆さんね、求めることができるのですね。そしてね、神に頼るっていうのはね、神の言葉に頼るんです。言葉に立脚して、こう祈っていくっていうことがね、必要ですね。それで、第一にするときに、何が一つポイントになるかっていうと、まず第一に第一にすること。で、第一にするっていうのは、神様に従うこと、聞き従うこと。これは第一になりますね。で、聞き従いが分かんなかったら、神様が今何を望んでおられるのかなって考えつつ、それを全うしておいてください。これが重要なこう意味合いがあります。 多くの方々はね、神に従うことっていうのはね、縛られて嫌だなと思うかもしれませんけど、これはね、祝福のもとになるんです。解放のもとになるんです。いろいろな奇跡のもとになるんですね。そこが大きな技を見るもとになるんですね。奇跡が起こるもとになるんですね。ですから、人は立法的に考えますが、実はね、神の言われることは恵みに満ちてるわけですね。ですから、そうすると。次に、どうしたらいいかっていうとね、金銭的なことでもし、不正とかなんかがあるならば、それはやめる。やめる。ですね。これは、やめる必要があります。具体的にね。そして、小さいことはやめておく。ですね。それは、神様の望まれることですので、どうぞ、そのことをですね、覚えておいて、いただきたいというふうに思います。そしてね、書いてあるのは、十分の一を捧げる。
And the Bible says,
十分の一っていうのは、皆さんの収入の十分の一を神に捧げると。これを言ってるんですね。マラキの、マラキ書ですね。これはマタイの福音書の前、三章。ここに、献金のことが書いてあります。面白いことにね、立法的に書いてあるのと、信仰的に書いてあるのと、並べて書いてあるんですね。ですから、非常に興味深いなと、こういうふうに思います。3章に何て書いてあるのかっていうと、1566ページですけども、8節。人は神の、3章の8節ですね。人は神のものを盗むことができようか、ところがあなた方は私のものを盗んでいる。しかしあなた方は言う、どのようにして私たちはあなたのものを盗んだでしょうか。それは十分の一と奉納物によってである。だから十分の一をしないのは罪であるって書いてあるんですね。ですから悔い改め、もししてない方がいらっしゃったら悔い改めることをお勧めします。
ね、
何か特別な死からの手が入るわけではありませんが、これは主の言われていることとは違うので、これはちゃんと悔い改めるということが必要です。そしてね、次にね、本当のことが書いてあるんですね。それは何で書いてあるのかっていうと、十節ね、十分の一をことごとく宝物裏に携えてきて、私の家の食物とせよ。こうして私を試してみよう。万軍の主は恐れる。私があなた方のために天の窓を開き、溢れるばかりの祝福をあなた方に注ぐかどうかを試してみよう。なんて言ったのかと。祝福が来るって言ってる。自分の血をすると。大きな祝福が来るって言ってるんですね。これなんですね。だから、最初は立法的に書かれてますが、神様は立法的に書かれていることをやると、素晴らしい祝福を与えてくださるわけですね。そして、ちょっと面白かったのでね、ちょっと高橋さんがここから見えるんですよね。で、何があったのかっていうとね、20年前ぐらいですよね、確かね。高橋さんがね、まあ、献金をしてたんですが、給料から考えてね、献金を出すといろいろ足りなくなると思ってね、少なくやってたんですって。それじゃいつも足りないんですって。ところが、ある時自分の位置しないといけないっていうふうに示されて、自分の位置し始めたら足りるんですって。ね、祝福したっていうね、そういうね、証書いたんですね。で、これは本当です。大きく祝福されました。例えば、先ほどね、私が新学生の時に、三分の二はアルバイトで、あと三分の一は祈りでって言ったんですね。その時、まあ、はっきり収入は三分の二のわけですね。でもね、私はね、初めから十分の一をやりました。で、十分の一をやってどうなったのかって皆さんね、支えられたのです。奇跡が起こったんです。そしてね、ここでは何と言ってるのかですね、十分の一は祝福でやって、それ大きな祝福と技を表すぞってことを言ってるんです。で、私はね、よくね、献金するときにね、時々こう、ポケットから行くんですね。財布持たないんですね。どうして持たないのかと。なくしたときの衝撃が大きいから。
ね、
そしたらね、今日の朝、真面目な牧師はね、落としましたよって1000円くれたんです。 多分ね、どっかで落としてると思うんですね。落としてる。でもね、お札の方がね、なくした時の衝撃が少ない。だって財布いっぱい入ってたらなんか困るじゃないですかね。だからね、私はね、その衝撃を受けないために、高校時代から財布持ってない。ですね。そういうことですよね。で、その時にね、パッと5000円に触れちゃったり、1万円に触れちゃったりするんですね。まあ、1000円出すことにしてますので、ある場合はね、ない場合は、100円とかなんかになりますけど。で、そうするとね、あ、間違いだと思って、すぐこう、やるんですよね。そうするとね、言われるんですよ、神様に。偶然起こることはないって。で、私は、そんなことはないと。ね、今後の思い過ごしだと。偶然起こることはないなって言われるから、思い過ごしだと思っても葛藤するわけですね。十分の一はやってるしね、今、献金するのはそれ以外だし、私は神学的に何のミスも犯してませんってね、葛藤してですね、で、1000円出すんですよね。そうするとね、だって葛藤した、その後でも葛藤してね、もう最後にしょうがなくて、集会が終わった後1万円持っていくとかね。もうそうするとがっかりするんですよね。もう早くね、蹴りをつければ1万円で済んだのに、1万1000円になっちゃったと。いやね、私ね、その時、私だっかな。その後にね、タンケンキン君ですよ。必ず。ね。ちょっと聞いてみようか。そういう経験してる人います。あ、何人かいるでしょ、ほら。絶対。で、皆さんね、献金すると祝福されるんです、皆さん。具体的にね。死の時間が始まった時にね、人が来るかどうかわかんない。で、完全開拓のどこかのバックを受けてない教会でしょ。だからもう大変だったんですね。で、その時にね、まあ、祈り聞きながらで始めたんですが、最初に困っちゃったのはね、岡村牧師がね、死の時間に導かれてる時来たからですよ。ね、なぜそんな困るのかっていうと、教会自体がないわけじゃないですかね。ね、人が来るかどうかわかんないし、要するに教会の経済全然ないわけですよ。そうすると、岡丸牧師来たら、給料2人でしょ。これはね、大変だと思ったんですね。祈ったら受け入れなさいでしょ。そしたら岡丸牧師はね、アルバイトしてたからよかったんですね。夢っていうね、ファンシーショップでアルバイトしたんですが、だから言ってきたんですよ。示されるってやめろって。どうなるのと思ってね。で、そして、まあ、それは死から来たと思ったので受け取ったんですね。そうしましたらね、神様が言うんですよ。なんて言うのかっていうとね、信仰予算作れって。ね、解読のね。で、50万円信仰予算だって。それでね、11献金他のところにやれって言う。だから皆さんね、うちの教会最初からやってた。献金ね。もうね、これはね、首吊りに等しいことでしたよね。はぁ、ね、これだったらね、もう 2ヶ月ぐらいに引き上がってくるなと。こう思ったんですね。ところが皆さん、順調に進んでったんです。順調に進んでったんです。なぜなら、与えることが受けることだって私たちよく知らなかったのが、助けられていったんですね、いろいろね。具体的に。ですからね、与えるってことが重要な意味合いを持つということをね、覚えておいていただきたいと思います。それで、岩根くんが生まれる頃、岩根くんと新さんを連れてね、パトモスに行きなさいって言われたんですね。で、そんなことは無理だと思ったんですね。まあ、その当時ね、ロシア、イタリア、ポルトガル、パトモスに行ったんです。約3週間。パトモスも10日間いましたから、普通の日程ではなかったですね。そしてね、何が不可能かってお金ですね。私の給与のね、ちょうど10倍かかったんです。ですね。ではもう初めから諦めてました。そしたらね、言われたんですね。あなたは祈ってませんねって。祈ってなかった。諦めた。それでね、悔い改めて祈ったんですね。パトモスに行かせてくださいって祈り始めました。まあ、この後は、無理だろうなと思ったけど祈り続けてたんですね。そしたらね、 ヨハネ君が生まれる直前に、まあ、12月分の給料が来ますよね。で、長藤君は、生まれるからね、配慮して早めに出したって言ってました。早めにもらったんですね。そしたらね、言われたんですよね。その十分、その給料をね、何々さんに献金してくださいって言われた。ちょっと気の迷いかなと思ったんですね。よく言われるわけですよ。何々さんに献金してくださいって。うわーって思って言われるわけですよ。何々献金してくださいって。そうするとね、次に怒りが来たわけですよね。それは何かというと、生活費全部なんて献金しちゃうと生活できないじゃないですか。しかも、自転車操業だから、ね、3、4日で干上がる。ね、神様何構えてんだと思ったんですね。でもね、こう、来るわけですよ。もう逃げられなくなっちゃうんで、語りかけで。それでね、神さんに助けてもらうことにしたんですね。で、それはね、当時、福音派の牧師の人がよく言ってたんですね。女はケチだって。で、奥さんのこと大体言ってたんですね。じゃあ、ケチだったらね、そんなこと言ったらね、そんなの、献金しちゃったら大変なことになる。何考えてるんですかって言って、ストップしてたのと。ね、こういうふうに思ったんですね。それで言ったら、神が導いてるなら出した方がいいって。何言ってんだと思ったんですね。でもね、もう逃げようがないですよね。だから追い詰められちゃったんですね。それでね、もう、あんだけ文句言った献金はなかったんですね。もう3、4日で干上がると。もうその時は神様言いますからね、みたいなね。そしたらね、献金したんですよ。そしたらね、いろんなところからお金がやってきて、一度も足りないことはないんですね。で、1月の終わりには、いつもの付き合いも多く残ってて、余計な税金まで払えたんですね。で、びっくりしましたね。そしたらね、そこで主に言われたんです。パトモス行く代の10分の1をあなたに献金させた、ね。で、あなたは献金したから、10倍を与えよう。あなたは、夏に家族と共にパトモスに来ました。こう言われた。本当に来たんですね、10倍。本当はね、10倍じゃないんです。15倍なんです。15倍の5倍で、初めてイスラエルに行った。で、その時にね、豊かに満たされてきました。で、この時に、11の献金は特別な祝福と恵みがそこにあるっていうことをね、どうぞ覚えておいてください。で、支えることは皆さんが削られることではないです。立法的に考えるのはそうですね。違うんです、皆さん。献金というのは祝福であり、で増えていくんですね。ですから、どうぞ覚えておいてください。そしてね、献金というのは重要な意味合いを持っています。創世記の3章に出てるでしょう、ね。で、その時気をつけてください。あれはね、感謝の捧げ物なんです。だから感謝なんです。感謝なんです。時々ね、間違って、お返ししますとかなんかでね、献金で祈る方がいらっしゃいます。これは間違いです。お返しするんじゃないんです。もうお返しなんてするもんないんです、我々は。ね。感謝するんです。感謝の捧げ物として捧げるんです。それで祝福されるんですね。持ってけ泥棒じゃないんです。だから献金したからどんなに大きな祝福が来るだな、信仰を使える人はね、来るかなと思いつつね、献金しといてください。口に出したらよろしいというふうに思います。で、献金を通して主は祝福を与えてくださるっていうことね、覚えておいてください。お祈りします。天の様はお人よ人のうちに豊かに働き、サインご用語と宮沢らしてください。口の言葉が否定的なので、何か主の技を留めている方がいらっしゃいます。信仰に即した言葉を語っていくように、主は語っています。天の様はどうぞ豊かに導き、サインご用語と宮沢らしてください。何か失敗したことがあって囚われている方がいらっしゃいますが、感謝して祈っていくように、その中で語られることがあります。それを捉えて主に従うときに栄光が現れます。天の様はどうぞ豊かに導き、サインご用語と宮沢らしてください。何か新しい道が開かれる方がいらっしゃいますが、十分に飛びつかないように、吟味していきなさい。ちゃんと吟味するときに、主が明確に示してくださることがあるので、それに従って進んでいきなさい。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めの心をしたいと思います。 おのので癒しのためお祈りください。天の様、あなたはこの場にご臨在されていることをありがとうございます。お人よ人の稼働精神より癒しを。イエス・キリストの宮に手前の力を打ち砕く。イエス・キリストの宮に手前のお人よ人の稼働精神から今のりをさえ。イエス・キリストの宮に手前のお人よ人の稼働精神。癒されよ。癒されよ。癒されよ。癒されよ。癒されよ。イエス・キリストの宮に通しとる人の可動精神の癒しを宣言する。なんか胸の痛みがある方がいらっしゃいます。これが癒されました。喉が悪い方が癒されました。腰が痛い人が癒されました。イエス・キリストの宮に通しとる人の可動精神の癒しを宣言する。感謝します。イエス様の名前によって。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくは、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一同ともに、